カラーで天才ブースビー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2017年10月8日日曜日午後4時9分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若でございますけれどもですね、まあ10月になって、まあ、先週ね一発目配信でしたけれども、前回話したかな、前回話したかどうかすらもう若干危ういんですけど、っていうのも実は訳あって今回のポッドキャスト撮り直してるっていうねだからね、前回話したと思ったこと実は配信されてないっていうことは あるんだよねっていうのも、実は先週10月1日配信分を収録した後に今週分もね、今日配信する予定だった分も実はもう収録終わっていて配信する予定だったんですけれども、もろもろ訳あってそのまま配信するといろいろつじつまが合わなくなるので、訳あって、前回収録した分に関してはちょっと没お蔵入りになりまして、なので今回改めて収録してるんですけど、前回何話したかがね若干こう僕の頭の中でこうふわっとした感じになってるんですけれども、はい、じゃあまあ話していきますけれども、まあまあ、前回10月になったよねみたいな話は多分やったんだよね何話したか分かんないので、もうサイト見ない、あ、そうか、前回はなんか10周年っぽいことやりますみたいな話をしたのかな、はいはいはい、なんで、まあ、大したことは話してないですねちょっと最近もしかしたらだから前回話したこと若干被ってるかもしれませんけど、まあちょっと話していきますけれども、10月になりまして、まあ下半期スタートしたじゃないですか、まあ、上半期終わりまして、まあ、早いね、だから半年ですよ、もう4月からねえ、まあ、下半期に入りまして、まあ弊社の新入社員たちもですね、まあ、入社して半年経つということで、まあこれまでの半年間見習い社員ということで、まあ一応社員扱いにはなってはいたんですけれども、まあ、正社員じゃないんでっていうところでだったんですけれども、まあこの10月一日で、まあ正社員に、まあ、全員登用されまして、まあ、それぞれのお仕事にね配属ということで、まあ、正式にお仕事配属ということでね、もうね、ビシバシ来ますよみたいな感じで来まして、まあ僕にもね、そんな時期が2年ぐらい前ですか、ね、ありましたね、だからちょっと思いながらですよ。まあ去年ね、まあ去年の今頃ですよ、だから去年の今頃、まあ新人来るのかなと思ったら、うちのプロジェクトには誰一人来ないっていうね、いう感じで、まあ、ずっとこう僕が下っ端というか、まあ一番下だ、まあただ一番下だからといって別になんかこう、なんかこう、なんかね、こう、なんでしょう、あれやってって上司に言われて、ああ、はいっつって、かしこまりっつってやってたわけではなくて、やってたわけではなくて、結構もう、 序盤スタートのラインからもうこうね、じゃあこれ若君まとめといてっつって、じゃあこの仕事この人とこの人とこの人に振るから、じゃあ若君リーダーねっつって、はいっつって、ね、今やもうなんかもうなんか若さんいないといけない人の中に入っちゃってるみたいな、中核メンバーに入っちゃってるみたいなね。もうなんかもう別にあれですよ、僕だからもうそういう意味だとなんか仕事の命令してくれる人はいないですよ、いないです。そういう言い方すると微妙だね。別にいますよ、いますよ、いますけど、なんかこうむしろ僕が指示することの方が多くてみたいなね、この仕事お願いしますっていう、お願いするっていうのがまあまあ結構多くなってきている、多くなってたのが去年ぐらいなんだし、まあ今年も相変わらずですけれどもね、ほとんどそんな状況は変わってないんですけれども、うん、まあね、まあこの業界めんどくさいことにね、直営社員とかね、協力会社社員とかね、もうよくわかんない、その人によってもね立場がいろいろあってね、なかなか難しいんですよ。まあ僕はね今のプロジェクト立場としてはその直営側の社員という立場でお仕事をやらせていただいているので、まあそのね協力会社さんね人にこうお仕事をお願いしていくっていう立場なんでね、僕はもうあれをやれこれをやれと指示を出す側の方ですよ。もうね、あとはもうなんかこう迷った時のこう何かこう決断をしなきゃいけないっていうところでこう出てくる人ですよ。ざっくり言うとそんな感じです。はい。まあまあまあ。そんな感じで。いろいろこうやらなきゃいけないことがあるんですけども。まあそんな中ですよ。まあ去年は、うちの新人来なかったね、みたいな話をしましたけれども、今年 !2017 年、どうだったかと言いますと、なんと、今年は、新人、配属されました。いや、よかったね。今ね、ちょうど公営校かけようとしたらバイクがこう家の前通るっていうね。まあまあいいですけれども、ね、私新人配属されまして、配属はされたんですけれども、まあ、なんていうんですかね、プロジェクトの中にもそのチームみたいなのがあって、で正直言うと僕のチームは別になんかもうなんか別に、いや人で確かに足りないけど、いやね、新人にいきなりやらせる仕事じゃないんで、まずはプログラムということで、ね、そういう意味では僕プログラムそんなやってないけどね、あれですけれども、もう一人ね、実はうちのプロジェクトに僕と同じ同期の子がいて、まあ、その子についてお仕事やってるっていう感じですかね、今ね。まあ、1週間経ちましたけれどもですね。まあ、これからじゃないですか。ね、頑張ってね、もらいたいなという気持ちもありながらですね。だから僕はなんか、だから、なんですかね、後輩にこう、直接的にこう、なんかこう、お仕事を教えていくっていう、立場ではないですけれども。まあ、ただまあね、同じプロジェクトの、まあまあまあ、まあ、一番若い子が来たっていうところで言えば、ね、僕もその、お仕事お願いすることもあるだろうしね、フォローしていかなきゃいけないこともあるだろうし、まあなんかそこはまた場面が来たらねって感じですけども。だからこう、僕が直接こう、あれこれ教えたりとかっていうのはないので、まあ、そういう意味ではね、なんとなくこう気が楽というか、なんかまあ、ねっていうところもあるんですけども、まあただ同じ同期の子がこう、なんですかね、いわゆるチューターというか、先輩社員ということでついてお仕事をね、いちいちでマンツーマンで教えてあげてるらしいので、まあ、そこフォローをね、していければなと思いますけれどもね、まあそんなところで後輩ちゃんが入ってきたっていうところでね、はい、まあ、後輩ちゃんが入ってきたっていう言い方をおっしゃってる人は後輩くんではないっていうね、後輩くんではないんですよ。そう、後輩くんじゃなくて後輩ちゃんが入ってきたんですよ。なんかこれもね、結構なんでしょうね、弊社的にはね、 もうちゃんと呼ばれる部類の人たちがこう少ない業界ですからね。そういう意味でこう貴重な存在ですよねっていうところも含めて。とはいえね、うちのプロジェクト割と女性の比率高いですよ。結構意外と。まあ、もちろん男性の方が多いですけれども、まあ、8対2ぐらいで、男性ですけれども。8対2ぐらいで男性ですけどもね。下手したら、だってプロジェクトによってはね、もう、10対0みたいなところもあるからね。そういう意味ではね、いいんじゃないでしょうか。はい。まあ、という感じでございまして。まあそんな感じで10月始まりました。まあ僕的にはね、こう10月結構波乱のスタートを予感させていたところも実はあったりあるんですけどもね。なんかちょっと先月末ぐらいからですね、ちょっとドタバタして、もうなんか今月やばいんじゃないかという話が、お仕事的な意味ではね、あったりもしたんですけれども、なんかまあ、紆余曲折あって、まあ今なんかちょっと落ち着いてますってですね。まあただまだわかんないですね。とりあえず今月半ばぐらいまではちょっと若さんまだ安泰というか、まあまだまだね、現状維持って感じですけれども。あ、これから先まだわかんないですね。なんかこう、急激的に何か変化を求められることもあったりなかったりね、するんじゃないかみたいな話で、まあ、そんな話があったりなかったり。まあ、こうぼんやりとした感じでこう皆さんにお話ししますけれども、そんなぼんやりとした感じでお送りしていきますよ。はい。話変わって、10月和賀さんもう一個こう抱えている、まあ案件といいますかですね、ありまして、まあこれ夏ぐらいからちょっとちらほらと話が出ていました。こちら、いよいよ来週に迫ってまいりました、平成29年度秋季情報処理技術者試験情報処理安全確保支援士試験受験日まであと7日ということで、1週間後に迫ってまいりました情報処理技術者試験。今回も前回同様、前回受けたのはそう、ちょうど去年の秋、平成28年、秋季。前回はどこで受けたんだっけ？前回は北大か。北海道大学。なんか人文学部とかなんかその辺で受けたような気がしますけどね。北海道大学でやってましたね、前回ね。そして秋季、秋季じゃねえや、春季。春。今年の春は、受験を華麗にスルーしまして。というのも、まあ、お仕事の都合、ちょっとどうしてもね、勉強する時間もなければ、その日、思いっきり休日出勤してたっていうね、こともありまして、受験しませんでしたけれども、今回、もう、何度目のチャレンジですか？何度目のチャレンジですか？ということで、秋季情報処理技術者試験、いよいよ1週間後に迫ってまいりました。多分ね、毎回似たような点数を取ってるんです。毎回似たような点数を取ってるのはね、毎回似たような勉強量しかしないから、毎回似たような点数を取るわけであって。そんなわけで、今回、ね、夏にもお話しました。ちょっと今回は本気入れないとまずいねっていう話をしました。まずいんですよ。今回、勉強するだけにもう2万円近くお金かけてますからね。3万円か。3万円ぐらいお金かけてますからね。3万円くらいお金かけてくる。自腹じゃないから、なんかあんまり3万円払ったっていう自覚はないんだけれども。まあ、今回はあらかじめ e ラーニングでね、こう、なんか、こう、ちゃんとした研修を受けてですね、行くわけで。とはいえ、こう、自宅で勉強するんで、こう、若干こうね、なんか、まずいんじゃないか。まあ、一応ね、さっき全部、一応さっき e ラーニングは全部終了書ということで発行されまして、全部受講終わりましたけども、全コース終わったけどね、なんかこうあんまりこう自分の中で勉強した感がないっていうね、大丈夫かな、 まあ、この間模擬試験も帰ってきて、結果も帰ってきてた、帰ってきてるんですけども。まあ、この模擬試験の結果がね、まあ、なんかすっげー微妙な点数。なんかね、ちょうど合格のボーダーラインに乗ってるぐらいの点数で、なんかこれ受かんだか受かんないかすげえ微妙だな、みたいな感じで。まあ、なんか一応上長にも話しましたね。なんかそんなんだったんですよ、みたいな話をしたらですね。まあね、まだ望みあるから、みたいな感じで書いてて、もうこれ落ちること前提か、みたいな感じですけれどもね。まあそんな感じで、いよいよ来週に迫ってまいりました。いよいよ来週は、だから来週の配信日の時はもう受験終わっ、まあそうだね。日曜日の9時に配信、夜9時に配信されてるから、もう試験は終わってますよ。だから来週は。そんなわけで、まあ、いよいよ試験ということなんですけれども、なんとここですね、結構重大な問題が発覚しまして、まあ先日まあ今回団体受験なんで、今回も団体受験なんで、会社に受験票が届いたんですけれども、まあ先日の受験票届きまして、中開けました。で、まあ何度も言ってます、情報処理技術者試験、まあ試験地、まあ札幌とか、仙台とか函館とか旭川とか、まあそうやって場所っていうか、その都市は選べるんだけれど、試験会場はどこになるかっていうのは受験票届くまで分かんないんですよ。だからまあね、札幌でいうと北大だったり、まあ専門学校だったりとか、まあ他の大学とかいろいろまあこうあって、まあその人によってこう全然場所が違ったりとかっていうのがするんですね。で今回です、今回の試験会場、なんとこれ初めての会場でした、初めての会場だったんですけども、なんとなんと試験会場、なんと若さんの母校の大学で受験します。いやーびっくりしたね、受験票を開けてなんか「およよよ大学」って感じですから、あれってなってびっくりしましたけども、はい、そうなんです、実は僕の母校で受験することになりました。まあそういう意味だとね、試験会場は、まああそこね、みたいな感じでこう。でもね、わかんないんですよ。うちの大学最近こう建物がすごく、建物っていうか校舎か。校舎がすごい最近入れ替え、立ち替えもすごくて、もう僕のいた時の校舎も半分くらいないからね。まあそれぐらいちょっとまあ今結構、その校舎の建て替えがあったりとかでこうあるんですけど、まあ、とはいえ、まあ、まあ、慣れている場所なので、まあ、そんなにね、なんかこう、やべえ、場所わかんねえとかっていう風になったりすることはないと思うので、まあ、多分ね、大丈夫だと思う。そういう意味では、ね、ある意味、安心して自己受験できるんですけれども。ただね、まあ、遠いんですよ。だって、朝9時から試験開始でしょ？お前、あそこまで行くのに、どれだけ時間かかると思ってんの？みたいな。それは身をもって知ってるので、どれぐらい大体時間がかかるのかって、もまあそれ朝7時に出なきゃいけないやつでしょみたいな、みたいな、もう普段の出勤時間よりも早く行かないといけないみたいな、大変ですよ。地下鉄乗って JR 乗ってバスに乗ってですからね、遠いですよ。もうなんか受験票にだからね書いてあるんですよ、この時間、試験時間前の時間、バス増便しますって書いてあって、あ、そうなんだって感じだったんですけど、もうそういうことが書かれるぐらいもうかなり遠い場所にあるんです。大変ですね。まあまあ自分の母校だっていうこともあるので、まあそこは気張らずにね、ちょっといつもの調子で受け入れればなとは思いますけれども、はい、ということでこの後受験票に顔写真を貼って準備万全にして、受けていきたいと思います。ということで来週日曜日出陣してまいります。ということでここまでのお相手からです、ポッドキャストパーソナリティ若田でした。それでは皆さん、また次回までお元気です。さよなら。